ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は山梨県美濃部市日蓮宗幅の坊林是賢さんをゲストにお迎えした2021年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。はい、おはようございます。
おはようございます。
今週は美濃部さんの、幅の坊の林さんとお話をしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあちょっといろいろ美濃部さんの、環境もありまして、通信環境もありましてややちょっとこう火曜日から音質が変わるような、感じになってますけれども、まあ、こんな感じでいきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。
まあ、なんかいろいろ、林さんの生い立ちであったり、あとは、なんだろう、はい、お坊さんスタイルであったりを、伺ってきたんですけど、
はい。
なんか、お見受けしたところ、
はい、
何かしらこう趣味人なんじゃないかって勝手に思っちゃったんですけどそんなことないですか？
趣味人ですか？
なんかこういうことが好きなんだみたいな、
あ、
なんかのめり込むものがあったり、そうでもないですか？
のめり込むことですか？
はい、
でもその、まあ、前回の話の中で、
はい、
宿坊っていうのはこの檀家さん相手ではなくて、
うん、
いろんなところからこうこちらからその、まあ、布教に出ることなく、まあ、相手からこう来てくださる、
はいはいはい、
向こうが求めてきてくださる、でいろんな人とのこのやり取りができるっていう中で、まあ、そうですね、趣味人というかいろんな人の話を聞ける、それはすごく今大きいなと思ってました。
結構あれですか、いろんな人の話聞くの好きな感じですか？
好きですね。私その何でしょうね、一方的にその、まあ、お説教であったり説法であったり、
はい、
一方的にその仏教の教えを話をさせていただくというよりかは、そのまあ何でしょうね、待機説法ではないですけども、
うん、
まあ相手の話に応じてそれに対してこう私の見解であったり仏教に照らし合わせて、
うん、
お釈迦様の教え、日蓮大聖人の教えを話をさせていただくっていうのが非常に今すごくありがたいなと言いますか、
うん、
すごく充実してる、そうですよね。
なるほど。
感覚があるんですよね。
今まで来られた方で、もうその宿坊にいろんな方が本当に泊まられると思うんですけど、
はい。
で、ちょうど幅の坊の宿坊にちょっと何でしょう、ラウンジっぽい場所があったり、
はい、
それもそうですね、何箇所かありますよね。ちょっと玄関入ったところにもあるし、
そうですね、
ああいう場所でいろんなお話をこう自然に出てきたりすると思うんですけど、なんかこう、ちょっと印象に残った参拝の方とか、
はい、
なんかこれはちょっと面白かったなってエピソードとか、なんかそういうのってあります？
エピソード、そうですね、うん、まあ、今やっぱりそんな、なんですか、お墓の問題であったりとか、 そのまあこうあのこうお墓問題っていろいろあると思うんですけれども、
うん、
後を見る人がいないとか、
うんうんうん、
そういう相談を受けたりはなんか多々ありますね。
あ、確かにね、その、うん、あ、それはあるだろうな、お坊さんだから、
うん、
あのもちろんお墓のことやらお葬式のことやら相談もできるし、だけどそういう話ってその当の、
うん
うん、菩提寺、
うん
うん、自分がその檀家になっているところのお寺の住職とかには、はい、なかなか直接聞きにくいみたいなことたくさんありますからね。
あ、そうなんだ、うん、そうですね、だからそういう話を受けて、
うん、
いや、これはね、菩提寺さんと相談した方がいいですよっていう話はなるんですけども、うんうん、
まあ最後はね、
そうなんですよね、うん、ただやっぱりあのね、こう初めて泊まった方でもそう私に相談してくれるってことはなかなか今 お寺さんとのそのつながりであったり付き合いであったりっていうのがなかなかやっぱりなくなってるって実感しますし、
うん、
でもそこの橋渡しができるっていうのも本当にあの、まあ、自分の立場として、
うん、
いや、そこはきちんと菩提寺さんとのコミュニケーションを取っていただいてっていう、うん、っていうふうな話もできますし、
そうです
ね、まあ役割な、自分の役割かなっていうのも思ってますし、身延さんを通じて改めてあの、まあ、菩提寺さんがあるっていうことはある意味し、まああのまあ、幸いなことといいますか、
うん、
まあ、お寺側の人間としてはそれはそれでいいじゃないですかっていうふうになりますし、
うん、
新たに求めるんではなくて今の菩提寺さんがきちんと先祖代々あることでしたらそことうまくやり取りをしていただく、
うん、まあね、うん、最後はね、うん、そういう話なんですけど、でも、
うん、
いや、
うん、
そうですよね、
そうで、まあ、うん、でもやっぱりそこも宿坊ならではというところで、
うん、
まあ、菩提寺さんとのお付き合いっていうのはやっぱり法王寺であったり、うん、その葬儀であったり、
うん、
まあ、そういう、なんでしょうね、特殊、まあ、あの、特別な時に濃いつながりはあると思うんですけれども、
うん、
なかなかそんなに法事の時、葬儀の時って、あの、そこまで深い話はなかなかやっぱできない。
そうですね。
と思うんですね。うん、私もそういう、まあ、場に立ち会ってる立場として、やっぱり法事は、一周期なら一周期の話、
うん、
まあ23回忌だったら23回忌の話、
うん、
その中でなかなかそんな時間を持ってないんですけれども、まあそこも宿坊ならではで、まあ参拝、まあ参籠してくださった方々とそういう時間も取れる、
うん、
いろいろ相談ごとにもあの話を聞かさせていただいたりすることもできるのも、まあ宿坊ならではだと思いますし、
そうですね、確かにな、
そうですね、
うん、
ね、だから、うん、そう言ってあの、まあ、あの求めに応じた話ができるっていうのも非常に今はあのすごく充実してると言いますか、
うん、
あのそうですね、楽しいっていうのもおかしいですけども、
うん、
やりがいがあると言いますか、
うん、
求めに応じてお話をさせていただけるのはすごくありがたいなと思ってますね。
そうですね、
お
坊さんってあの、うん、まあ、お葬式とかで、
はい、
菩提寺の住職と出会っても、
うん、
まあかしこまった場所なんであんまりいろいろ相談もできないし、
うん、
まあそもそもお葬式だからね、いろいろ他に今まず悲しみから始まっていろいろ気にかけることがあるんで、うん、あんまり何気なくぼんやり話すっていう感じにならないし、大体そうですよね、うん、その別にお葬式に限らず菩提寺の住職と出会う時ってなんとなく会うわけじゃないんで、
うん、
なかなか何気なく話すっていうことってできないけど、宿坊に行くと、
うん
うん、ちょっとまあ、うん、普段
はい、
うん、別の場面で出会うお坊さんとは違った話が、
うん、
ゆっくりできると。私の、そうそう、うん、そこは身延じゃなくて、あの、 田舎の過疎地のお寺で、
はい、
お墓さんがどんどん減ってきて、それで、宿坊に転換しようって言って、まあ、やってるお寺があるんですけど、
はい、
ここなんかは、まあ、本堂で、まあ、バーとか言ってますけど、まあ、ちょっとお酒も、飲みながら、人によっては一晩中住職と喋ってるみたいなことを、うん、まあ、してるみたいで、
まあ、まあ、いいですね、うん、お通夜ですね、お通夜
そうですね、
脳を通して、ああ素晴らしいですね、
うん、まあね、それは別に毎回できないんですけど、でも
そうですね、
うん、まあそれぐらいその、うん、出会う場面によって、宿坊っていうのはそういう出会い方を求めてくる人も、うん、まあ、結構いらっしゃるかもしれませんね。なんか自分とも対話するし、うん、まあ、お坊さんとも対話するし、うん、
うんうん、そうですね、まあ、そ、うん、あの今本当に松本さんがおっしゃった通り、あの 理想はそうですね、一晩中でもそう、話を したいと、うん、対応したい、一方的ではなくて対応していきたいっていうのは思いとしてありますね。
うん、
これは宿坊ならではだと、まあ、時間、まあ、時間の制限がそのないじゃないですか、基本的に。
そうですね。
一緒に、まあ、お寺で寝泊まりをして修行していただく。
うん、
私も、まあ、ホストとしての立場がありますけれども、
うん、
でもお寺で過ごす時間っていうのは同じ立場なので、
うん、確か
に、そこでそういう時間を使、まあ、使わさせてもらいたいなっていう思いはありますね。
うん、
そうですね、うんうん、やっぱりあの求めてる方は求めてらっしゃるので、
うん、
まあ、そこをうまくあのアンテナを張って汲み取って、あのお声掛けをするようにはしてますけれども、うまくその、まあ、自分だけの時間を使いたい方にはこうあまり触れないようにしたり、何かしらこう、うん、あの、求めてるのかなっていうことはこっちが感じて、すごく提、まあ、提案をさせてもらったりとか、話、お声掛けをさせて、
あ、そうなんですね、
そうですね、一応気にはかけてますね。
あのその、うん、宿泊される方によって、
はい、
その宿坊に求めてるものって結構変わると思うんですよ。
はい、そうです、
ね、
う
ん、なんか、まあ普通に旅館っぽく来ちゃう人もいるかもしれないし、うん、結構、修行モードとか、
はい、
まあガチ参拝みたいなのもあるだろうし、うん、そういうのってなんかやっぱ相手を見て見極めるんですか？
あ、そうですね、見極めもありますし、あの今は本当にあの、まあ、賛同される方からあの例えばその写経はできますかとか、
うん、
体験はできますかとか、はいはいはい、もうそういうふうに言ってくださる方がいらっしゃるので、
うん、
やっぱり求めに応じて、
なるほど、
こういうこと、こういう体験もできますよっていうふうにもできますし、
うん、でまあ、特に 何も言ってこない人は、うん、まあまあそういう距離感でやりつつ、求めてくる人は求めに応じて、うん、どこまでも深めることもできる、う
ん、そうですね、そこも見極めですよね、
うん、
いいですね、うん、そうです、相手に応じてっていうのは本当にあのお釈迦様じゃないですけども、
うん、
相手に応じてそういうことをまあ、うん、させていただけたらと思いますし、
うん
うん、まあ今本当にあの参籠の仕方、あの形も変わってきてますので、
うん、
まあ、余裕が取れるようになったっていうのもある意味そのお参りが少なくなったっていうのはマイナスではなくてプラスの面ってことでしょうね、
うんうん、
これそれぞれに向き合う形で身延さんでの体験に応じさせていただくってことができるようになったってことは、
うん、その、うん、参籠の形が変わってきたっていうのは、
はい、なんか
特にこういうところが、まあ、前と違うよねっていうのってあります？
あの、まあ、前回の話にもありましたけども、うん、 以前はその
そうですよね、ダンさんが減って、
そうですね、
個人になり、
個人であるダンさんも 少人数になった、
うん、
いうところから、住職として、きちんとそのホームの布教の部分で向き合えるようになったっていうのは大きいですよね。
ああ、だからそこは、どうなんだろう、うん、
ただの宿泊施設ではなくて、
もうちょっと質感が出てきたのかな。
うん、そうですね、きちんと宿坊に泊まっても、その体験、身延さんのお参りだけではなくて、宿坊に泊まった上でのこの宿坊の中でのこの三郎の修行ですよね、
うん、
体験を、して受けていただけるようになったっていうことですかね。
うん、
うん、そうですね、以前はその宿坊での夕方のお勤めとかは、本当にまあ、なかったですし、まあ、実際できなかったっていう部分もあるんですね。
うんうん、
やっぱり、身延さんお参りをされて、で、夕方宿坊に入って、で、もうすぐにお風呂に入って、
うん、
で、懇親会を兼ねての、食事があって。
なるほど。
そうですね。で、あとは、まあ、それぞれ、休んで、次の日朝も、久遠寺の朝廷も早いですから、朝の予定もありますので、それぞれ休んでいただく、本当に宿坊はただ、まあ、泊まっていただくっていう形も多かったんですけれども、まあ、宿坊っていう上でも、やっぱりお寺で、泊まっていただくっていうことで、夕方のお勤めにお参りをしていただく。うん
ですよね。
そうですね。だから本当にそこが大きく変わったところで、
あとあれですかね。まあ前行った時もちょっと伺ったかな。企業の人がまとめてこう来るみたいなことも出てきたりとか。
あ、うん、そうですね。やっぱりコロナ禍の中で。
うん、
まあ、リモートでの、働き方ですかね。
はいはい。
まあ、ただ自宅で働きをしても、なかなか、この、オンとオフの区別がつかなかったりとか。
うん。ああ、そうですよね。
そう。やっぱり、でも、自宅だと息が詰まってしまいますよね。
うん。
まあ、私自身もやっぱりまあ、お寺といえども、自宅は自宅なので、まあ、実際私もう一つ別のお寺が兼務してるので、
確かに自分の中では一番区別ついてないのが自分だったりとか
そうですね、うん、だからもう一つ違うお寺の方で寺ワークをしたりしてますけれども、
うん、
やっぱり場所を変えて、ただ
テレワーク、テラワーク、
テラワークです、お寺ワーク、してますけれども、そうですね、だから会社に行くわけでもなく、自宅でするわけでもなく、お寺というその静かで、特に身延さんって静かで落ち着いた環境なので、
うん、
中で集中して仕事をしていただく、
うん、
まあ、それがために Wi-Fi の環境も一応整えるさせていただいたんですけれども、
ああ、そうですよね、うん、
そう、
ただややちょっと身延さんの山に阻まれているという。
いやいやいや、これは身延さんはよく通じますけども。
あ、そうですか。身延さんのせいじゃない。
至らないと、幅のもの至らないところでも、
うん、
そうですね。だから、うん、でもそこも理にかなって、宿坊でありますけども、やっぱり参拝寺院ではないので、
うん、
日中のお参りはほとんどやっぱりないんですよね。
ああ、そっか。じゃあ、
ま
あ、
たまに、今は御朱印ブームで、
うんうん、
御朱印くださいっていう方が増えてきましたけれども、あくまでやっぱり宿泊がメインの宿坊、
うん、
そうなるとやっぱり日中の時間がやっぱりお寺これだけのスペースがあって、やっぱりもったいないなとは思っていたんですよね。
うんですね。
ですから何かしらこう、まあ、社会に役立つニーズに、うん、あったものをこう提供したいなと思ったところの、まあ、今のこのご時世なので、
うん、
そ
っか、 から、まあ今ね、ホテルも随分その日中の仕事用に使ってくださいとか、デイユースも増えてるんで、まあその流れが宿坊にも来てるっていうのは大変面白いな。はい。
ですね。まあただやっぱり今はまた本当に緊急事態宣言で。
うん、そうですね。
今、はい、本当に今は、まあ正直本当にこと言うと、あのお泊まりは全く1月もないので、
うん、みんな行きましょう、
はい、そうですね、まあ本当に、あの気をつけていただければこちらとしてもあのきちんと対応させていただきながらの、あの予約を受け付けてますので
ですね、
心静かに、うん、あの仕事もできると思いますし、みのぼさんの、うん、あの お参りであったり心の癒しにもつながると思うので、うん、
ですね、うん、はい、はい、ぜひ皆さん、はい、今がチャンスですということで、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
無縁の生末無創業非難下随本心弁愚 Yeah. 男女三生の徳王女、阿弥陀無古木、奇妙三愚、来三職の最苦行気分とぐもな
キャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。